集客デザイナーのひとみです。今日はですね、好きな人とお仕事をしたいから、来てほしくない人とを寄せつけないために何をすればいいか、変なタイトルですね。招かざる客を引き寄せないコツとでも言いましょうかね。わあ、また毒っぽいタイトル。まあ行きましょう。はい、まあ、結論やっぱりそういう結末になっちゃうことってあるんですよね。私は今のところないんです。ちゃんと手を打ってあるので。ただやっぱりその女性が起業するっていうと、どうしてもこう間口を広げなきゃとか、あの人にもこの人にも使っていただきたいサービスっていう前提で始まってしまうことが多いんですね。よくターゲティングしてねって言うけど、わかんないですって、あの人にもこの人にもって思うから絞れませんって、もうよく聞く言葉ですよね。それもやっぱり、でもそれをやってしまうとこういうことが起こるんですよね。まあ、でも、まあ、最低限そのターゲット絞れないと思うあなたでもできることっていうのがあって、そのね、まあ、ちょっともうこういう人には来てほしくないんだよねっていう人がなぜ来ちゃうのか、それはちゃんと書いてないから。そういう人は来ないでねって書いてないからなんですよね。じゃあどうすればいいかってことになります。やっぱりこれまでもそうだし、今もそうだし、これからもウェブ集客ってすごく大事な認知をしていただくのに必要な考え方になっていると思うんです。で、人に聞く前に調べますよね。自分で何かやろうと思った時に、あ、こんなサービスあるんだって調べます。調べた時にやっぱりそこに書いてあることが全てなんですよね。ということは、このサービスは、こんな人は来ないでくださいって書いてあったら、やっぱりそれは角が立つので、そうではなくて、このサービスはこんな方に向きますっていう風に書き始めてあげる。先にこう突っ込まれるだろうなって思われることってありますよね。どこまでやってくれるのとか、ここまでやってくれると思ってたのに、なんでやってくれないの、やっぱやめるとかね。そう、成果が出なかったからお金返してよ。まあ、そういう方もね、中にもいると思うんです。もうそんな人をもう放っておけと言いたいところですが、そうはいかない。やっぱお金を払ってそこまでね、サービスを利用してもらっている、一度はね関係性を結びますというふうにね握手をした方なので、そういうわけにはいかない。でも先にそうならないためにやれることってあって、ね、そうこういう方に来てもらいたいっていう風に書いておく。例えば、実際は誰かに何かやってもらいたいなって思う思考の人が来て、結果ね、あんだはやってくんないじゃないかっつって、そういう風にこう文句をね言われる。そうならないためには、こうネガティブな要素は先に書いておく。そういうの先に伝えておけば説明だし、まあ後からそういうふうに言われた時に、そうじゃなくてこういうふうな意味だったんですけどねとか言い訳になっちゃうと、もうどうしようもない。そうなると、もうお金返してよって言われちゃったら、もうどこにも説明する材料がないので、もう返金するしかなくなっちゃう。で、おそらくその後そういう人っていうのはもう噂大好きですから、あっちでもこっちでも、あの人ああだったよ、絶対やめた方がいいとか言うから、 そういう風にならないためには、そういうネガティブなことは先に書いておく。ウェブってとっても便利で、あ、そうだこれ必要だと思ったら書き加えることができる、ね、チラシとかリフレットとかそういうのだと、あれ書いとけばよかったっていうのもね、手遅れですから。まずはウェブを整えておくっていう思考を持ってくださいね。で、こんな人には来てほしくないって書いてしまうと角が立つので、このような方に向いていますっていう形、まあ、それとかこんなお悩みの方の解決になりますとかね、まあ、例えば、そうですね、私なんかで言うと、もう起業したはいいけどどこから手をつけていいか分かんないとか、何をやればいいのか分からないとか、自分のやりたいことは分かってるんだけどというような方に、じゃあ、手取り足取りね、始め方をお教えしますよっていう風に書いてあれば、あ、自分がやりたいと思ってることだけ思っときゃいいんだ、よしって飛び込んでいただけるかもしれない。ただしです、こっから先です。ただし、あなたを手を横からサポートをするけれど、実際に手を動かすこと、考えることはあなたがしてくださいねと。実際に動くのはあなたです。私はその考え方の導き出すためのサポートをします。言葉にならない言葉はまとめてあげることができます。だからあなたはとにかく自分の思いを語ってください、私がまとめますというような書き方だったならば、あ、やっぱり私はやる気と、ね、伝えたい言葉があればなんとかなるんだというふうにして、私のところに来てウェブ集客の仕組み作りをやっていただけるということになりますよね。そう、ただしなんです。誰かに何かやしてもらおうっていう思考がある人はやっぱり何をやっても続かないし、乗り越えようっていう気持ちはどこにもおそらくね持ち合わせていないと思うんです。自力でっていうね発想がないので。そういうわけで、まあ、分かりやすい説明を書いておく、まあ、よくね、小学生でも分かる言葉で書くっていうことは、まあ、基本なのかなっていうふうに思います。あともう一つ、この問題になりそうなねことを先に挙げておくと、例えばコーヒー屋さん、コメダコーヒー、私もよく行くんですけれど、レギュラーコーヒーとたっぷりコーヒーってあるんですよ。 1.5 倍、まあ 1.5 倍って書いてあるので、もともとコメダコーヒーのレギュラーサイズのコーヒーを飲んだことがある人だったら、あーなるほどというふうに思うかもしれないけど、いきなりたっぷりと聞かれてもね、聞かされてもどんぐらいたっぷりなのって思いますよね。で、例えばカフェで3時間過ごしていただけるくらいの量とか、まあペースにもよりますけどね、アイスコーヒーだったらガバガバいっちゃうかもしれないし、この季節まあそのたっぷりのたっぷりさ加減を見えるように分かるように、まあ、数字に置き換えられるといいかなと思います。例えばホームページを作るって言っても、いろんなサービスがあるので、そのページの量、こうサービス出来立てほやほやの人が10ページも20ページもあるようなホームページはおそらくいらなくて、まあ5ページぐらいあれば まあ、なんならペラページ1枚のシングルページでこうランディングページみたいな書き方で内部でリンク、ちょっと難しい言葉に使っちゃってるかもしれないですけど、1ページで収めることもできなくもない。そのサービスの量とかね、そういうものに応じて、まあ、でも最低限ホームページ5ページ程度のものが作れますとかいうような指標をちゃんと書いておく。それがどれぐらいの期間かかるのかとかね。で、万が一その期間中にこれだけの時間数を使ってできなかった場合にはどういうふうにするっていうことも書いておいたりとか、その後サポートがあるのかとかね、そのサービスが終わっちゃったら私は放り出されるのかね。企業スクールなんかよくそういうのはありがちですよね。なんかはい終わりました、じゃあみんな頑張ってねみたいな感じで、えここからが大事なのにって、その後のもうちょっと実践創業スクールとかあったら絶対いいのになって思ったりしますけどね。まあ意外と世間ってそんなもんです。なので、私のようにね、その後その人がちゃんと売り上げを立てていけるように、でつまんない仕事じゃなくて楽しい仕事ができるようなサポートをねしてあげれるようなサービスをやらなきゃって思う人もね出てくるから、まあいいんですけど、そこはそうやって誰かの負のね解消をしようと思って新しいサービスが生まれていくのはとってもいいことだと思うんです。ただやっぱり、いろんな人が来ちゃっても困るから、こういう人とお仕事したいんですっていうことをちゃんとウェブに書いておく、これがリスクヘッジと言います。後から言うと言い訳になっちゃうから、先にそういうネガティブな要素も書いておきましょうねっていうお話でした。はい、では今日のお話はここら辺で終わりにします。また次のラジオでお会いしましょう。